ズです。
浅野です。
あ、トークオンエクササイズのお時間です
。まあ、あーつけなくてもいいですけどね。
なんで？
いやいやいや。日本人だから。
あって書いたりして。
日本人ならじゃあ、うん、日本語でやるよ。
いやー、トークオンエクササイズ。
はい、いやい
やいや。よろしくお願いします。
はい。
前回ですね、あの、話してきました、その、まあ、シンプルなね、うん、動き、例えば前回言ったのは四つ倍の話をちょっと言いましたけど、シンプルな動きをきちんとチェックしたり、うん、きちんとその遂行できてるかどうかっていうのを、うん、や見てるだけでもいろんなものが見えてくるんじゃなかろうか
と、
うん、
意外と見逃されるっていうか、あえてそこを細かく言ったら時間がないとか、うん、こう全体的な、まあ、目的がねそれぞれあるから走られてる部分はあるんでしょうけれども、うん、ここで考えれば明らかにうまくできてないなって思う人は結構いますよね。
うん、シンプルなもので、ね、うん、で前回の四つ倍をちょっとシンプルなものの一つの代表として、うん、はい、それがまあいろいろと問題があるような動きをしているにもかかわらず、うん、どんどんと例えばプランクトレーニングだとか、あるいは筋力っていう、そう力っていうものだけで
力に還元されちゃうからね、うん、
それでももっとその神経筋の協調性やその運動学習っていう視点で、うん、その動きそのものがある一定の指示通りにできるのかどうか、
うんうん、
そういったことのチェックも大事だろうと、うん、言ったところで終わりましたけども、
はい、
で今回その僕つらつら考えて、うん、まあ、シンプルなもののチェックってすごく重要だなと思ったん
です。そうですよね。
片足立ちってね、うん、ちょっと比較的このリハビリの世界や運動の世界ではパッとこうテストとしてやらせられる
ものじゃないですか、はい、ね、簡単にできるからね。
今ロコモーティブシンドロームの、うん、まあ、検査法の一つにもね片足立ち上げられて
ます、ありますよね、まあ、
そういう意味では比較的取り組みやすい、はい、動作なんです、
うん、
これもあれですよね、よく片足立ちって言っても、
う
ん、
いやそうですよね、
いろんなやり方ありますよね、
うん、前から思ってたんですよね。その、まあ、もちろん定量化するためにね、うん、何秒間立てられたかっていうのは大事なんだけれども、こう30秒まあできたとしてもね、その間グラグラグラグラして30秒保つ人と、うん、ピシッと安定してまだ1分でも2分でもできそうだなっていう人では明らかに能力は違うと思うんですよね、
うん、
でも多分ああいうロコモティブなんかはもっとそれ以前の人がいないかどうかを見るチェックとして考えてるから、まあそれで済んでるんでしょうけど、でもここで考えれば片足でちゃんと安定できるかっていうふうに見るといろいろまたバリエーションが出てくるかなと思うんですよね。
まあ、そうですよね、うん、まあ、ロコモティブ頻度のチェックはどちらかというと下肢筋力、あるいはその、うん、高齢化して下肢が衰えてて筋肉量が減ってるみたいなものの一つのチェック項目ですけど、
ね、簡単にできるね、うん、まあ、古い分けと言ったら失礼ですけど、
でももう一つ言うとその片足立ちっていうその何て言うんですか、運動の特徴としては、うん、立っている足の裏の面積といいますか、足自体に自分の重心の落ちていく点が、うんうん、その足 の測定にこう収まってなきゃいけない、
まあ、もちろんそうですよね、
そこが外れちゃうと、ね、う足ついちゃいますから、ね、うん、そういったものがまず求められる、
うん、
ただそこの足のところに自分の重心を落としているやり方はセンサ万別ってい
う、まあそうですよね、手上げるか上げないかだけで違ってきちゃうしね、うん、どのぐらい足上げるかも違ってきますよね、
持ち上げてる足、
まあ、上げ方もあるし、うん、上げる角度もあるでしょうし、
そうですね、まあ、うん、少ししか上げないでちょっと骨盤が少し傾いた状態で保ってる人もいれば、うん、すごく上げすぎちゃって反対側にこう体を
後ろに反り返っちゃう人もいますよね、
反り返ってたりね、横向きに倒れてる人もいたり、あ、はい、まあ、矢印的なっていうんですか、
うん、
そんなような形でも止まってる人もいれば、うん、まあ、まっすぐとこう足から足の裏から、体鼻筋と一直線上に伸びるようなね、うん、
ちょっと教科書に出てきそうだね。
僕非常に特徴的に覚えてるのは、うん、ベストキッドっていう映画
好きだね、
あるやつか、はい、空手の、
はい、
あれ
またその話だ
でね、ドラム缶の上に片足でね立つ修行があるんですよ。
ドラム缶を横にして、
いや、ドラム缶がグラグラしやすいドラム缶の上に立って片足で、うん、まあ、月をやるみたいな感じなんですけど、あれ見た時にやっぱり片足でピタッと止まってると、うん、すごい能力がありそうない
や、そりゃそうだと思うんですよ、うん、実際能力あると思うんですけどね、
あれが僕目指すべきところかな、
みんなベストキットになろうって、
あのね、なんか強烈な印象があって、 まあ、それはまたちょっと置いといて、うん、じゃあ後半ちょっとねその片足について少し考えてみたいと思います、はい、傷のフルマラソン走り切るぞのコーナー
あれちょっとこの間違うんじゃないです
か。
同じかな、
多分同じだと思います、ね、いや、はい、か
あのエコーかけます、
ですね、はい、まあ、来年の北海道マラソンへ完走することを目的に、はい、取り組んでいる、
もう1年前から
コーナーなんですけど、はい、まあ前々からこうちょっとお話している今私が愛読している、うん、ランニングをする前に読む本という本の中からですね、うん、はい、まあ、読み進んでる最中なんですけど、ね、ちょっとそのダイエットといいますか体重っていうこととそのランニングということについてちょっと書かれてる章があったんですよ、
ね、
うん、
なるほど、
うん、でこの話ね、いろんなその重さのことだとか、うん、いわゆる、コスメティックなどのダイエットのことだとかも全部網羅された結構な章なんで、全部話すとちょっと時間が足りないんで、
あ、まあ、それは少しずつ小出しで、
まあ、前半でそのまあ体重、ダイエット目的にね、コスメティックのダイエット目的にやっぱりちょっとランニングとかそういった
まああれですね、コスメティックってこう見かけ上を作るみたいなことですよね、うん、
はい、そう、美容上の、
美容上のね、
そういったことを目的にランニングに取り組む人もいると思うんですけども、うん、その時にじゃあどういった感じの強度っていうんですか、どれぐらいのこう強さで走るのが、
あ、ダイエットするために走ろうとするケースですね、
うん、そうそう、はいはい、いいのかと、
うん、
いう話がちょっと出てるんですよね。
なるほど、
うん、でまあ、前々からもちょっと僕も知ってはいたんですけど、うん、人間の脂肪って、うん、まあ、人間に脂肪限らずですけど、脂肪って、運動のそのなんていうんですか、ストレスが少ない時の方がより使用されやすいってい
う、あ、はいはいはい、激しくない運動、
そうそうですね、例えば椅子に座って勉強してるだとか、うん、まあ、寝てはいないんだけど、うん、活動はしてるんだけど別に息が上がるようなことをやってるわけじゃないと、
はい、
そういったような低負荷の活動時にはむしろエネルギーという人は非常によく使われるんですよね、うん、でその理由としては脂肪ってそのエネルギー代謝で回すのにかなり多くの酸素を必要とするんですよ、うん、それはいわゆる糖質と言われているものよりは多くの酸素が必要とするからなんです、うん、いや、言い方を変えると十分に酸素の供給量があればそれは脂肪が非常に有効なエネルギー源となり得ると、
うん、
でその十分な酸素の供給量がある状況って何かあったら、うん、楽な活動してる時なんですよね。
ああ、そうなんですか、
うん、
だって激しい運動してる時の感じがした、
激しい運動はもちろん
それだけ酸素を取り込む
するけど、うん、吸った時きつくなると酸欠にもなってきますから、
うん、
当然そのどの程度のきつさとかっていうのにもあるけど、少なくとも 100m 全力で走るような運動であれば、これはちょっと脂肪の燃焼にはつなが
らない、つながらないですよね。
でほら思い出してほしいんですけど
何ですか
スロージョギングっていうのは、
あ、はいはい、
いつまでもずっとやってられるような、うん、そういった運動ですよね、
うん、
つまりこれはずっと酸素を取り込み続けながら活動する運動なんですよ。
だからずっと寝てればいいっていう話とは違うんですよね。
いびきかけばいいかもしれないです
ね。それまたちょっと逆
ですね。すんごい酸素吸うとかね。
ああ
、いいかもしれない。
でもまあ普通はね、うん、寝てるだけではなかなか使わないけど、ジョギングぐらいになるとかなり、
うん
うん、楽だけど使うと。
そうで、スロージョギングってやっぱり楽で長く活動できるっていうのが前提、うん、
はいはい、
ということは十分に酸素を取り込んで十分に長く活動すると、
うん、
そうすることで普通に脂肪が燃焼する。
なるほど、燃焼されやすいと。
だからもっと言うと頑張ると脂肪の燃焼はむしろ進まなくなる、
うんうんうん、
特に息が上がるほどね、うん、よしタイムを短くしてやろうと思って、うん、息が上がるほど頑張っちゃうとこれは糖質の方が、
糖質の方のサイクルが、
うん、エネルギーとして使う方に回り始めると、うん、とすると、まあ、糖質って人間あまり貯蔵する能力がないんですぐ枯渇しちゃうという問題が出てくる。そうするとバテバテでもう走れない、
うん、
頑張って痩せようと思ってもう走れない、
うん、
それよりは頑張らない、
うん
うん、いつまでも走れる、あら痩せちゃった、
うん、なんか怪しいように聞こえますけど、
は
い、
でもね確かにそういうふうに考えると
理論的にそういうの成り立つ
と、うん、頑張らないランニングって、うん、体重を落とすっていう意味でも
では
適切につながってる、うん、だからそういう、痩せたい人は頑張らない、
うん、
ここが重要かなと思います、うん、で次回は今度ね、そのじゃあ痩せたら何かいいことあるか、痩せること自体が目的じゃなくて痩せたことって何に変わるのかっていう話をちょっとしたいな。
じゃあ今日はあれですね、 ダイエットするにもスローなジョギングをするくらいの運動でいいよっていう話です。
そう、
うん、なるほど
ね。それを忘れないでほしいと。
はい、わかりました。
じゃあよろしくお願いします。はい。そういう意味であのシンプルな、運動の一つとして今日取り上げるのは片足立ちということで、はいはい、まあいろんなね人それぞれで片足立ちのやり方もまああるでしょうと、うん、ただパッと足上げて立ててっていう時に、うん、まあグラグラする人もいれば体傾ける人もいるし、
うん、
でそういった片足立ちをただシンプルにやらせて、あいできましたできませんでしたじゃないですよね、うん、っていうところを前半ちょっと話したんですけども、
うん、まさしくね、うん、もうちょっとそこを深掘りしていくといろんなことが分かってくると、
うん、じゃあもう浅田さんの方でどうですかね、まず片足立ちってどういったところにこう視点を移していきたいというか、どういったところをチェックしてみたいなと思います。
まあまず股関節の患者さんをよく見ていたので、うん、股関節の機能がちゃんと十分片足立ちの時、うん、果たされてるかっていうのは前後左右の傾きがないかとか、うん、そういうので見るためにまあ、手は上げさせないで、だいたいまあ90度までいくとちょっときついんですけども、できればピッチャーがこう投げる前のワインドアップした時のようなああいう姿勢を保てるかどうかみたいな、そういうチェックは結構しましたけどね。まあもちろんできない人が多いんですけど、
まあ、片足立ちになってる姿もそうなんですけども、うん、片足立ちになろうとするなる前の、うん、片足立ちになる前の動きも、
あ、そうですね、重心がどれだけこうその時移動しすぎちゃってないかとかね、
うんうん、
バレエのダンサーの話したかもしれないですけど、バレエの人って足を置いたままほとんど微動だりしないまま片足になるんですよね。
だから普通に考えれば足ね置いたまま上げれば、うん、上がった方に倒れちゃいますけどね、
うん、だからその微妙なものをもう事前に少し移動させてるのかもしれないっていう話はちょっとしたかもしれないですけど、うん、しませんでしたっけ。
どうでしたかね。
まあいいや、
うちわで話したんじゃない
ですか。あ、そうだったかな。まあそういうレベルまで、うん、まあさまざまなんですけどね、うん、
だからまあ今から片足立ちになろうとするときに、はい、そのまず上げる側に一回体が行ってから、うん、そして立つ側に押し付けて上がっていく、でこの立ってる側に押していくときにこうそういう水平移動っていうわけじゃないですけど、うん、足が移動していくわけですけど、
うん、
この移動の仕方に癖をちょっと感じるところ
があ
る
ん
です
よ
ね。
どんな、
それがその骨盤っていうか股関節の立てる足側の方ですけど、
うん、
股関節のこう内転って言ったらいいんですかね、
内股になってい
く、うん、股関節がね立ってる足側が、
うん、
っていう風にしながらこう、反対側が持ち上がっていくっていうパターンもあれば、
うん、
その上げる方の足を床を蹴る力を利用して、うん、体を横に傾けていくっていう、うんうんうん、だからちょうど上がってる足が少し矢印病的に持ち上がって全体的にこう立ってる足を軸にして矢印病でバランスを取る、う
ん、まあ、状態の重心が落ちるところに体を上半身を持っていくっていう感じですよね。
そうですね、うん、で釣り合いは取れてるわけですね。
まあもちろん物体としては
、ね、形も上がってるわけです、
うん、
でもこれってちょっと使われ方が違う、
うん、
でこういった人たちにじゃあ今言ったその足がこう矢印病的に上がる人たちに、いやそうしないで体一切傾けないで立ってくださいって言うと、うん、できない人に遭遇することがあるんですよね、
うん、たまたまそうやってんじゃなくて、
うん
うん、そうやらざるを得ないっていう人ですよね。
そう、そうや、うん、で無理にそうさせようとしても傾いていっちゃうか、あるいはもう、うん、すぐ足がついてしまう、
できなくてね、
うん、その時によく見るとそのさっき言った立ってる足側の股関節の内転をちょっとしていけれない、
うん、
その可動域の問題なのか、その内転の状態から骨盤をこう止めていられる力がないのかがちょっと分かんないですけども、
うん、
まあ、そういうふうにできない人たちはいるわけですよ、うん、ただの片足立ちで、
うん
うん、そういったふうにその片足立ちでも動きをこちら側からこう何て言うんですか、指示してやらせることで何か見つけていくこともあるのかな、
う
ん、
そうですね、あえてそのいろいろある自由度の中の、うん、縛りをこうつけていって、うん、それを再現できるかどうかっていうことですよね、うん、だけどきっとその傾けざるを得ない人は逆にその運動の仕方しか持っていない戦略として、うん、だから自由度が少なくなっちゃってるってことですよね。
まあ、たまたまこういうふうにやるんだよって言ってすぐできちゃったり、あるいは 2,3 回の練習でできちゃったりする人たちは、まあ、単純にそういうふうにしか
いろんなことができる中の一つとして、うん、まあ、たまたまそうなっちゃってたっていうだけの
かもしれないし、ね、いくら言ってもできない人たちの場合は、うん、もう今までちょっと話してきてましたけど、自由度が狭い、動作を選択するっていうことにもなると、うん、まあ、ちょっとそう片足立ち一つとっても、うん、やっぱりこの間の四つ倍同様にいろいろとしていける、
ね、
口ごもりしてもない
いやもうそろそろ時間巻いてきたから、あ、そう、あ、この話はまたじゃあ続けていきましょう。
深掘りするんですか。
いや深掘りっていうか続ける
あ続ける、うん、
あの縦に深くじゃなく横に続けていく。
あ、なるほどね。
トンネル掘ってるみたいな、
水平移動みたいな。そうそうそう。じゃあまたよろしくお願いします。
はい、はい。